街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いやいや大将まだやってる？
ああいらっしゃいませカッカ。
どうもどうもありがとうございます。
もう、ね、今日もカッカの席、今日もカッカの席しかうちはもう置いてないからね。
いやおかしいね。と究極の個人店だよね本当ね。どんな感じですか本当に。そんなガールズバーあったら見てみたいなと思いますけれどもね。
マンツーマンだから
めちゃ。マンツーマン。
マンツーマン接客。
いやいやいやいや。たまにネズミさん来るでしょ。たまには。まあねそんなこんなで、
はいはい、
もうおじさんになってくるとね。よくわかんない言葉がいっぱいあるんですよね。ニュース聞いてても。そうそうそう。いっぱいあるんですよ。コンカフェって何ですか、大将。わかる？コンカフェって。
コンカフェ？コンじゃなくて。
コン。コンカフェっつうのがあるんだよ。
H、H ってことね。
H？
H-O-N ってこと？
いや、コン。K-O-N。
K。
あるいは C-O-N。コンカフェってのがある。知ってる？大将。たまに聞かない？これ。
今回、わかんない。もしかして、あれかな、コンポジット、もういいや、ごめん。
あのね、で、最近コンカフェって聞くんですけど、これって、なんか、はい、メイドカフェみたいな感じなんですよ。ただ、コンカフェっていうのは、その、メイドカフェと違って、その、まあ、メイド喫茶とかメイドカフェの場合は、まあ、メイドさんがある意味テーマじゃないですか。
はいはい。
だけど、コンカフェっていうのは、そのメイドじゃなくて、いろんなそういう、こう、コンセプトを打ち出すカフェ
のことを、
広くコンカフェっていうらしい。だから、ある意味、メイドカフェも多分コンカフェの一つの形態なのかなっていうふうに思うんです。
一時期、居酒屋関係でちょっとなかったですか？
あった、あった。
靴とか、
そうそうそう。
なんか、なんだろう、かぐや姫みたいな、なんかそういう、なんか、
いや、
なんとかの、わーみたいな感じのやつとか、
うん。うちの方にもね、あんのよ。その、いわゆる、なんか大正ロマン系のコンカフェがあって、いわゆるその、なんていうの、ちょっと例えが古くて恐縮なんですけど、ハイカラさんが通るみたいな、ああいう、こうね、こう、服を着た、大正ロマン系の、なんと言っていいかわかりませんけど、そういう人が接客してくれるカフェみたいなのがあって、たりするんですよね。
はいはいはいはい、はい。
うん、そうそうそう。
それをじゃあまあ総じてまあコンセプトカフェみたいな意味で
コンカフェって言うんですよ。そうで今すごく多くて、
うん、
まあだから多分なんていうんですか、こうメイドカフェみたいなのブームがあって、あこういうコンセプトのカフェ行けるんだっていうことで、うん、いろいろできてると思うんですよ。で、
はい、
うちみたいな田舎にだっていくつもあるぐらいだから相当流行ってると思うんですよね。
まあでしょうね。
うんうんうん。で基本やっぱりそういうとこって女の子と話すのがメインみたいな感じなんですよ。
うんうん、
まあメイドカフェがもうそうですかね基本ね、
うんうんうん。
そうそうそう。だからそういうところって基本そういうまあコスプレをしたりあるいはなんかアイドルの卵とか声優の卵ですみたいな人がこう接客してくれるカフェをなんかそういうコンセプトカフェコンファイカフェって言うんですって
ねえ、うんうんうん、もうねまあけど僕らの時代もそうだったと思うんですよ。上の方の世代からしてみたらね、何言ってんだお前らっていうようなね、はい、うんうんうん、ことをいろいろ言ってたと思うの。俺らだって何やだってさ何だったっけ、PKM じゃないんだっけ、なんかそんなのなかった。
何のこと言ってんの
?MK5 だったっけ、なんだっけ
?MK5? 何
なんか、
SK2?
なんか、とりあえずさ、俺の時代、そういうのあったじゃん、なんか。
でさ、まあ、ずいぶんマイルドになったなと思うんですよ。
はいはいはい、
なんだって、うちらの世代は、まず、ノーパン喫茶っていうのがまだ、ノーパン喫茶だよ。すごくないですか？
ねえ。
まだあったからね、うん。ねえ、このノーパンっていうのがさ、こう、ね、で、あとよくなんか官僚が接待かなんかして、話題になったノーパンしゃぶしゃぶっていうのも、
はいはいはい。
ありましたね。そうそうそう。さ、いや、ね。でさ、うまくできてんなと思ったんですけど、床が鏡張りとかなってんだよね、
そうい うね。
ノーパン喫茶もそういう感じのところがあってさ、そうそうそう。
でさ、
で、ノーパンなんとかってそういうのがいろいろあって、
はいはいはいはい、
で、僕はまあ当時まだ小さかった、子供だったけど、子供心に言いたかったんですよ、それは。はい、何がエロいんだと。
うん、いや、俺も思うわ。
本当に、いや、あのね、ノーパンを喜ぶ奴らはね、本当、エロを語る資格がないね。
いや、そうなんですよ。うん、パンツあってのエロなんです
よ。そう、そうなんです。そこなんですよ、大将。そのね、ノーパンだからうわ、いやらしいっていうさ、うん、その感覚がもうね、エロを冒涜してるな
と。いや、だからね、さ、かか、これはね、うん、僕ね、最近思ったの、これはね、知性の問題なんですよ。は
い、知性ですか。
そう、そう。つまり、ノーパンしゃぶしゃぶしかりね、うんうん、なんていうかな、まあ、何にしても、とりあえず、なんですかな、直接的な表現だったり、あともう直接的な抜きみたいなイメージのものってあるじゃないですか。うんうんうん、それと、
ポッドキャストで抜きっていうのうちぐらいだと思いますけどね。
はい、すいません。ね、そういうタイプのものってあるじゃないですか。うんうん、まあまあ、ノーパンしゃぶしゃぶもそうでしょうし、そうですね、
そうそう、
例えば、まあ、ピーサロとかね、まあいろいろ。
まあ、
ね、
まあ、だから結局、大将の言うこともわかるんですよ。なんていうの、こういわゆるこう無修正ってのがあるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、そう。
だけどさ、無修正に飽きるとこうね、モザイクに戻ってくるのよ、人は。
いや、なんつうかな、例えばね、まあ、僕は SM やってますって、まあね、
前、はいはい、まあ前から言ってますけどね。うん、
SM ってこう、やればやるほどね、自分、まあ、男性の方、まあ、MO さんの方はちょっとまた話が違ってくるんだけど、うんうん、まあ、ご主人様の方は、抜くっていうものにね、あまり興味を示さなくなってくる人がほとんどなんだよね。
そうそうそう、そうですよね。
そう、自分が抜く、うんうん、自分を抜くっていう、その、いわゆる動物的な感覚からちょっとだんだんね、うんうん、違うものになってくるんですよ。その、エロっていうものが動物的なものから、ちょっと違うものになってくる。
より知的な、こうね、そうそうそう、ものになってきますよね。
そうそうそう、うんうん、だからやっぱね、パンツがあることにエロスを見出すような人になってほしい。誰に対して言ってるか分かんない。
私分かんないで僕もね、子供心に、いや、うんうん、ノーパンって確かにね、エロいんでしょう、おそらくね、
うんうん。
だけどさ、ノーパンのエロさってさ、パンツなしには成立しないわけでしょ、
うん、いや、そうなんですよ。
例えばさ、
パンツありきなんですよ、実は。
パンツありきなんですよ、そう。で、うんうん、ね、だからさ、もしですよ、もし人間の文明がノーパン文明で、ノーパン文化で、基本、うん、みんなノーパンです、みたいなさ、文化だったとするじゃない。そしたらさ、何のエロさもそこに羞恥心もないわけですよ。
そうなんですよ。だから、なんていうのかな、うん、そういう世界だと、多分ね、パンツの染みに浴場するような男は生まれないわけ。
生まれないんですよ。そう、いわゆる下着泥棒みたいな概念も生まれないんですよね。
まあまあ、下着泥棒はいかんけどな。
いかんけどな。
いかん
いかん、いかん。それはぜひプレイとしてやっていただきたいのであって、ダメですよ、皆さん。
はい、
実践しちゃダメですけど、だからその、だから、ね、ノーパンしゃぶしゃぶとかノーパン喫茶っていうのはさ、うん、バカにしたような話で。
いや、そうなんですよ。だから、まあ、あれね、あれね、バカなんですよ、あれ、多分。
バカなのかな。
そう、そう、バカなんだと思う。俺、うんうん、俺思うんだけど、いわゆるこう、バカになって、接待をしたいっていう、
うん、
そういうとこなんじゃないかな。
ね、その快感もわかるのよ、ある意味。その、だってノーパン喫茶に行くやつって基本バカでしょ。でバカじゃないといけないと思うのよ、
うん、
ノーパン喫茶って。で、うん、もうアホみたいな顔してさ、アホみたいに、うん、ノーパン喫茶の女の子を見てふーとか言うわけでしょ。
そうそうそう、
このね、アホになる快感は確かにあるよ、
ある
人間はね、ある、うん、だけどそれはね、あくまで刹那的な快楽であって、全くもってエロスの本質はついてないし、
そう
エロい、だからね、
う
ん、なんていうの、エロい願望を満たすために行く場所じゃないと思ってるんですよ、僕は。
うん、だからやっぱね、もうね、完全になんていうか、もうネタと化してるんだと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
で、まあ、なんていうのかな、まあ、今でもあるの？もうないよね、さすがに。
ノーパン喫茶はもう今多分法律的にアウトでしょ。
ね、そうね。
うんうんうん。まあ、アングラでね、こっそりやってるかもしれないけど、ただ、やっぱりその、なんていうの、ノーパン喫茶はパンツに対する敬意がないわけですよ。
ないですね。ないし、うん、あと、なんていうんですかね、うん。なんか、いわゆるこう、バブル的な刹那を本当感じる、コンテンツだよね、
うん。うん。そうそうそう。本当に、だから、なんていうと、お金がもう有り余っていて、行き場のない、その、うん、 衝動的なエネルギーみたいなものがいろんなところにこう、
うん、
こう発散されていって、その中に生まれた本当一輪のこうラフレシアみたいな、こう、
まあ、
ラフレシア一輪っていうかどうか分かりませんけど、そういうものだと思うんですよ。ただ大ブームだったそうですから当時。
だからやっぱし、ね、なんていうんですかね、やっぱあの時代特有のものでしょうね。今みたいに情報ツールも発達してなかったりとか、いろいろ、まあね、環境的なものもあるだろうし。
そうなんです。
ただやっぱり、あの、もちろんノーパンに浴場するっていうのはちょっと僕としては、
うん、
まあなんていうのかな、基本的に、あ、じゃあ君はなるほど分かった。あの、じゃあ脊髄で、あの、エロを考えてるんだねっていう。
うん、 うん、 うん、
うんうん。で、やっぱし、ノーパンっていうか、ノーパンならノーパンで、あの、ノーパンの状態で縄を、あの、また縄してるよって、ごめんね、ちょっと専門用語的なものが入っちゃって、ごめんね。また縄とかをすることを、で、欲望がこう出てくるっていうのはまたちょっと違うんだと思うんだけど、
うん。
うん、あ、うん、もうやめようか、この話。
うん、ちょっとだいぶずれてきたけど。
だいぶずれてきたね。
で、まあ、だから、そう考えると、まあ、そういう、コンカフェみたいなものっていうの、定期的にこう、うんうん、ね、こう出てくるんですよ、ね。はいはいはい、はい。
ぬっと、たぶん、何かしらのこう、あ、なんだろうな。
ただね、明らかにノーパン喫茶時代よりは、ちょっと進化してると思うよ。
まあ、上品といえばお上品かもしれない。
上品って、まあ、ただそのコンカフェも今いろんなコンカフェがあって、本当性風俗ギリギリみたいな過激なサービスをするお店もあったりとか、うんうんうん、いろいろあるんですけど、だから、今、だから、なんていうの、若い人の中ではカフェっていうとそういうところみたいなイメージがあるみたいで、むしろ、またあの、純喫茶という概念が復活しつつあるという、
ね。ああ、いやけど、これは僕らにとっては、非常に嬉しいんじゃないのかな。
そうそう、純喫茶。
僕、純喫茶大好きだよ。
そう。で、
あのさ、うん、大阪ってさ、純喫茶がめっちゃあるっていうイメージなんだよ。
ああ、喫茶店文化っていうと名古屋って感じするけど、大阪も負けず劣らず喫茶店文化だよね。
そうそうそう。
うんうん、わかるよ、それは。うんうんうんうん。そうそうそう。結構実は、
うん、
うちの方もそうなのよ。
ああ、やっ
ぱ。あの、喫茶店大好きなの。うちの地元の人たちも。だから人口の割にやたらめったら、うんうん、いわゆるローカルの喫茶店が多いことで有名で、うちの方も。
うん、
そうそうそう。
いや、僕はね、やっぱね、喫茶店が多いところ、町の方が健全だと思うんですよ。
ああ、なるほど。
あの、大阪の健全じゃないところって、喫茶店も多いけど、あの、協定の、うん、あの、売り場が多いっていうのが健全じゃなくって、
あそこは。まあまあまあ、そうね。
うん。まあ、それはそれでいいんだけどさ、まあ、街の味だから。うんうんうん、まあ、そうなんだけど、なんていうのかな、やっぱ僕は喫茶店が多い街っていうのはすごく知的に感じちゃうんですよね。
ああ、それはでもあるんじゃないですか。だから、うん、
コミュニケーションの場が多いっていうイメージっていう
か、うんうん、その、なん、まあ、必ずしもね、そのコミュニケーションを求めていく場所でもないかったりするんだけど、ただ、いい意味でこう放っておいてくれたりするのもいいし、まあ、逆にね、そうやって毎朝挨拶代わりに行って、そこでモーニング食べて、ちょっとたわいもない会話をしてみたいなのも、それも、それで立派なね、一つこう、喫茶店のありようであって、その、だからその、なんて言うんですかね、そういうカフェみたいなものの、なんかこう、概念って、こう振り子みたいにこう常に揺れてるのが面白いなっていう
かもしれないですね。いや、ただそういったものにそのなんていうコンカフェとか、
うん、
あのメイド喫茶とか、
うん、
っていうものとあの同じくくりにしていいのかっていう、そこを一つ議論が必要なんじゃないのと僕は思うんだけど、
そう、それはそうだけどね。だから真面目にやってるコンカフェもあれば、結局流行りすぎたがゆえに一部のそういうね、ちょっと過激なコンカフェみたいなのがあって、でよくコンカフェ嬢とトラブルにみたいな、こううんぬんみたいな、ちょっとそういう事件も最近ね、よく耳にしたりするわけなんですけれども、うん、だから、まあ、人はね、カフェに何を求めるんだろうっていう。
いや、たださ、求めてるものがやっぱその普通のいわゆる喫茶的なノリのか、
うん、
まあ、もしくはコーヒーショップみたいなところのものと、
うん、
やっぱ、まあ、いわゆるこう、メイド喫茶から始まっ うん、多分元をたどれば多分ノーパンしゃぶしゃぶにこれ行き着く DNA なんだろうけど。
そう。いや、うん、だからそうなんですよ。だから、うん、ノーパン喫茶、ノーパンしゃぶしゃぶのある意味 DNA、すべてとは言わないけど、一部は引き継いで
た
と思う。
多分どっかで引き継いでるでしょ。だから、
メインはだってキャストなんだもん。女の子とおしゃべりしたい、仲良くなりたいっていうことがあるわけだからさ。
そうですよね。だからやっぱし、この二つっていうのは、同じ喫茶とかそういうなんか名前で、語られるけど必ずちょっと分けて考えなきゃいけないところですよね。いわゆるこう、
そうですよね、
うん、憩いの場だったりコミュニケーションの場とコミュニケーションのコミュニケーションってさまあ、お店の人もそうだけど、うん、まあ連れと行ってコーヒーすすりながらさ、うん、ああでもないこうでもないとかっていうような話をする場でもあるわけじゃないですか、喫茶店って
、あのね、カフェって言葉をね便利に使いすぎだから。
そうだね。それはあるかもね、
うん。出会いカフェっていうのもあるでしょ、だってほら。
ああ、なんか聞いたことある。
そうそう。だから、とにかくカフェって言葉は、とにかくね、性風俗の匂いがするのよ。
わかるわかるわかるわかる。
で、だからね、僕が今日言いたかった話っていうのは、真面目にカフェやってるとこ、かわいそうだなって話なの。
ほんとそう。例えばさ、田舎の方とかでね、観光客、うん、それこそ観光客相手に、出してるようなカフェとかだってあるわけじゃない。
まあもちろん
同じカフェですよね。
そうそうそうそう
そう。そう。でもそことかはもうむしろ店員とかとは逆に、あ、なんていうか話す内容ってものすごい牧歌的な内容になってるわけじゃない。
うんうんうん、うん、そうですよね。うん。
もう旅人が何かのインフォメーションを手に入れるために話すとかさ。
うんうんうん、
うん。そういうノリなのに、うん、同じカフェという括りで肩や、パンツの色が何なのかを邪推するみたいな、そういう場もある。いや。
だからね、なんか違う言葉にした方がいいと思う。だから、ノーパン喫茶の頃からですけど、喫茶とかカフェって言いながら、メイン喫茶カフェじゃないよねっていうお店を、喫茶カフェって名乗らせすぎなんですよ。
なあ、そうだね。うん、それはある。う
ん、だからコンカフェにしろ、メイド喫茶にしろ。だから、カフェと喫茶っていう言葉にね、規制を設けなきゃダメ。
やっぱ、全く、もう出ないともう、あれですよ、ね、もう真っ当な人たちがもうね。
だって、おかしいじゃん。純喫茶って概念がまずおかしいじゃん、
そもそも。おかしいよ。おかしいよ。
純喫茶ってことは、要は、不純な喫茶があるわけでしょ？不純喫茶があるわけじゃん。だから、純喫茶があるわけでしょ？それ、喫茶って言葉に失礼だよね。
いや、本当そうです。で、うん、まあ、ワンチャンね、カラオケ喫茶とか、そういうのは分かるじゃないですか、ね。
まあまあまあ、そういうのはまあいい、
ね、仲のいい人たちが集まって、まあ、特定の世代だけどね、カラオケ喫茶は多分ね。
昼からやってますみたいなね。
そうそうそう。はいはいはいはい、それさ、そういう、なんていうのかな、本当、人と人とのこうコミュニケーションだったり、うんうんうん、こう、共同みたいなものの場なはずじゃん。
はいはい、
もともと喫茶とかカフェっていうのはやっ
ぱ。うんうんうんうん、
それが単純に店の女の子を口説きたいとか、もしくは
仲良くなりたい
とか、パンツの色何色っていうのに、これはもうね、全く同じものではないよっていう話だよね、本当に。
そう、そうなんですよ。だから、だからね、いや、もちろんね、わかるんですよ。そのコンカフェにも真面目なコンカフェがあると思う、それはね。いいよ。
いや、わかんないけど、俺は真面目なコンカフェって
わかんないけどね。
わかんないんですけど。
いや、すべてのコンカフェが悪いとは言わないよ。でもね、やっぱり、ダメだって。だってメインがカフェじゃねえんだからさ。
あ、だから、そこでね、俺思うわけ。女の子女の子させるから、もうほんとそういうのになっていくわけなんだよ。
うんうんうん、
だから、なんていうのかな。喫茶とかカフェっていうものを使いたいときは、必ずジェンダーを考えろみたいな感じ
ですよね。ね、でもね、これ根深いもんだって、ね。大将もよくご存知のように、昔さ、影マジャヤっていうのもあったわけですよ、こう。とにかくね、日本人は茶屋、喫茶、カフェに。
茶屋に何らかの、なんか、うん、あれだよね。
そうそうそう。そう
何か意味を持たせたがる、
ね。何かそこにさ、変な付加価値つけたがる国民性なのよ。
ね、いやらしい国民性やな、
本当だからさ、なんかそれ、なんていうね、その、本当だから、いずれ僕が言いたいのは、真面目に喫茶やってるところとか、カフェやってるとこ大変だなっていう話ですよ。
じゃあもう、やっぱあれだよ、まあ、茶屋もやっぱ失礼だな。まあ、ただその、なんて、インマジャヤはさ、もう逆に言えばないし、ね、歴史の中でのね、
はいはいはい、
一つの、まあ、あった事実っていう、まあ、立ち位置だけど、うん、今となってはね。
はいはい、
だけど、やっぱし、茶屋カフェ、喫茶、
うん、
ここを店の名前とかどっかに何かに入れるんだったら、必ず女性比率 と男性の比率をちょっとこう、
合わせて。だからね、なんだろうかな、こう、結局そういう、だから、まあ、広い意味での風俗産業っていうか、風俗営業みたいなところに、こう、カテゴライズできなかったものが、こう、便利に、喫茶やカフェの名前を借りて営業をしているということで、うん、まあ、ね、ちょっと概念は違いますけど、ガールズバーとかそういうのもそうなんですけど、うんうんうん、で基本ああいうのって、要は、まあ、今日の大使の言葉を借りるなら、抜きがないお店ですよね。
そう
。うんうん。だけど、基本でもメインは、そのキャストのお姉さんとのおしゃべりだったり、仲良くしたりすることなわけじゃないですか。ただ、そこの概念で、スナックとかクラブじゃないものを、に何か言葉を当てがっておけばよかったなっていうね。そこにカフェとか喫茶をつけてしまったのがちょっとね。
まあ、そうだと思います。なんていうのかな、その、抜きのないエロスっていうものでもないと思うんです。この、いわゆるこう、まあ、ノーパンしゃぶしゃぶからおそらく来ているであろう、この一派というかね、それとかその、ガールズバーみたいな、いわゆる飲み屋系でのその、なんていうのかな、主流とは違う、外縁部に位置するようなね、
はいはいはい、
彼らっていうのは抜きのないエロスとも違う気がするんですよ、僕の中で。
あ、なるほどね。
だからもっとね、うん、なんかな、あの好きな人たち本当ごめんねって思うんだけど、もっと僕の中で、ね、なんかね、いろんななんかこういろんななんかこう醜いものとか汚いものとかがなんかね、ちょっと混じってる気がするんだよね、なんかね。うまく言えないんだけど。
いやいや、うん、わかりますけどね、そこはね。うん、うん、うん。まあ、だから、何ですかね、こういうね、まあ、本当言葉の、ある意味では言葉の問題でもありね。
そうですね。
うん。で、
あとはまあ、日本人っていうのがやたらとその、なんていうのかな。本当、茶屋的なものに、何かこうね、違う意味を見出しやすいっていうのはある
ね。そう、そう。そこはね、もうちょっと研究の違いがあるポイントだと思うんですよ。なぜ日本人は茶屋に、なぜかそのコンセプトを盛りたがるのかっていうね。
あ、もう、やっぱさ、利休さんが悪いんじゃないの、やっぱ。
ああ、そこにつながる？
初代コンセプトでしょ、あれだって。
まあ、だからその喫茶文化みたいな、そういうお茶、まあ、ある意味、本当に茶道をやってる人には怒られる話をしますけど、はい、そうやって、やっぱそこに思想性をこう見出していく。あれも一つのコンセプトとも言えないわけではないのであって、その、茶をたしなむとか、そういう時の空間とか場とか、それこそその、亭主とのやりとりみたいなものに、やっぱ意味を見出す文化があったわけじゃないですか。
うんうん。いや、それがもともとあって、で、それが基本的には、こう、いわゆる純喫茶ってやつだと思うんだよね。
だからその、なんていうの、ね、飲むものはもちろんね、濃茶からこうコーヒーになりみたいな話はあるけれども、うん、ただ、やっぱりその、なんだろうか、単純なそういう、こう、ただお茶をいただくっていうところじゃなくて、そこに、いろんなそういう、まさに、まあ、ね、コンセプトをやっぱり日本人は盛り込んできて、一つの、まあ、茶道というね、まあ、まあ、形を、まあ、作ってきた。で、うちのやつもね、元茶道部ですから、あんまこのように怒られるかもしれないけど、だから、どこかその、それを、なんていうかな、こう、ある意味、日の当たるところを歩く人が茶道ならば、日の当たらないところを歩く茶道もあるっていうことになんか繋がってくるのかなっていうね。陰と陽の関係みたいな。
同じ茶道っていう、まあ、そこら辺はもう茶道の何たるかを知ってる人にしか多分語れないんだろうけど。
まあそうなんだ。僕もだから別にね、素人だから、本当に、いつも言ってますけど、マッチョコで1ミリも検索しないで喋る番組なので。
喋ってますかね。
うん、うん、わけ、間違ったこといっぱい喋るんですけど、なんかそういう感じもしないでもないなというところで、今日もおき手紙いただいてますんでね、
はい、
ご紹介をしていきたいと思いますけれども、ミフカエルさんいただいております。ありがとうございます。はい、北海道で焼きそば弁当が強いのはもはや常識だけど、東北のバゴン目立ちますな。よその一平ちゃんがバゴンにすり替わってる感じ？まあ、UFO は安泰ですね、ということでいただいてますけれどもね。はい、
僕ね、先日ね、
うん、
スーパーカップの焼きそばを食べたんですよ。
スーパーカップの焼きそば？1.5 倍の？
そうなるでしょ？ね、
うんうんうん、
エースコックのイカ焼きそばってなんじゃんか。
大盛りイカ焼きそばありますね。
そう、俺らの時代それがあったじゃないですか。
あった。
でね、俺、それと思って買ったわけなんですよ。
うん、
そしたら入ってたのがさ、イカじゃなくてイカ天だったんだよね。うん はぁ、エース国どうしたんだよ、お前って思っちゃって。
いや。
けどね、俺ね、エース国見直したの、それ実は、うん、その時。麺がさ、普通の焼きそばって、あの容器がさ、うん、四角いじゃん。
はいはいはいはい。
エースコックはね、丸の、あの、いわゆるスーパーカップのよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
さあ、丸だとすんげえ麺がさ、ソースによく絡む。
あ、そうなの？四角じゃなくて？
そうそう。箸とかでめっちゃ回しや、絡みやすいんですよ。
あ、確かにぐるぐるできるもんね。
でね、もう一個、これだけは伝えたい。
はい。
久しぶりに食ったんですよ、僕は。エースコックの焼きそばっていう商品もね、うん。
はい。
あのね、UFO よりも、一平ちゃんよりも、うん、あの、まあ、バゴーンも私も食ったことあるんで、バゴーンよりも、エースコックの方がうまかったです。
うん、
なんでかわかんない。あのね、まず UFO のあの、気持ちの悪い生麺感がまずないでしょ。
いや、怒られよ、ビフカエルさんに。UFO 安泰って言ってんだから、ビフカエルさんも。まあいいけどね、個人の感想だからさ。はいはいはい。
で、あの、なんていうのかな、一平ちゃんって、なんかジャンキー、うん、なんか。
ジャンキーです、ジャンキー。麺もちょっとさ、あれだよね、細くて、うん、ジャンクだよね。
で、ちょっとブツブツって感じでさ、麺もさ。
そうそうそう。
で、それもな、あの、ちょっと腰があったんだよ。
うん。あ、そう。
だからね、あ、もし見かけたら食べてみてください。あれエースコックあれって思うから。
あ、そう。あの、国防かぶった豚、意外と侮れないですか。
そう。もうだって僕はぶっちゃけ西よりエースコックをしてるからね。
あ、じゃあ今度試してみるか。正直エースコックの焼きそばも食べたことないけどな、最近。
久しぶりですよ。
はい。ミフカエルさん、もう一通。
はい。
育った町にパン屋がなかったので、ラップにくるまった焼きそばパンを認知したのは高校生になってからという。正直な話、他のパンを買いました。あ、UFO やオタフクとコラボしたセブンの焼きそばパンや、バカじゃねえのと思うくらい焼きそばを大盛りにしたローソンの焼きそばパンは好きです。ということで。コンビニの焼きそばパン。
なるほどね。
いや、盛り。
いや、ダメだ。
ダメだね。うち屋としてダメなんだよ。
まずね、青のりの歯にくっつく率がやばいっていうレベルのまずパンであることが一つやろう。で、あと、あの紅生姜の、あの色素が、うん、あのパンに、うん、あのもうついちゃってるっていうのが。
そうそうですね。そう
ですね。パン自体がもう油っぽいっていうのがまず。
そう、もうね、ラップでくるんでるけども、ラップもなんかちょっとなんか油っぽくなってる、あれですよね。あれですよ。
そう。
絶対手がね、うん、手がもう油まみれになる焼きそば。そう。う
ん、ね、あの、なんだったら、あの、雑巾みたいに絞ったら多分なんか油が下まで落ちてきそう。実は。
そうね。そうそうそう。あとね、焼きそばには絶対焼きそばの具は入ってはいけないという、ね。
いけない。
肉なんか入って読むんならもうね。
ダメ。
もう。却下ですよね。
もう唯一許せるのはもう本当なんかキャベツの切れ端。
そうそう、キャベツの。それこそね、あの、カップ焼きそば割りのキャベツの切れ端ぐらいだったらまあいいかなって感じですけど、たまにね、本格焼きそばパンとかって言ってさ、なんか肉とか野菜とか、こう、もりもりの焼きそばパンとか見たんだ
けど。逆に本格じゃねえよって話じゃん。
そうそう。それは逆に焼きそばパンを分かってないよねっていう。だから、あれと一緒ですよ。夕張メロンパンと同じ考え方ですよ。だから、いや、メロンパンは別にメロン果汁、メロン入ってねえからっつって、ね、本格夕張メロンパンとかっつってバカじゃねえのっていうさ、そういうことですよね。うん、はい、西海さん最後もう一つ、はい、ホットスパーは全県にはなかったけど全国展開とギリギリ言えるくらいはありましたね。地方地方で運営会社が違ってたのでまだらみたいになってたそうです。あ、そうなんだ。熊本出るまでスパーは九州ローカルのコンビニと思ってたら香川県にポツポツとあって豆鉄砲を食らった思い出ということで、いや、九州にもあったんですね、スパー。
あったんでしょ。ただ、あの、大分の方にほとんどなかったと。
ああ、なるほど、ね。
確かになんかあったような気もするけど。
いや、だから、スパーって、やっぱりマイナーだったから、そのスパーのあった地区はそれぞれ、みんな、
う
ん、自分のローカルコンビニなんだろうな、みたいに思ってたかもしれないね。
そう考えたら、ちょっと面白いコンビニ。
面白いです、そう。で、しかも何が面白いって、まだホットスパーってあるからね、あの、本社がどっかノルウェーかフィンランドか北欧の方なんですよ。
そうなんですね。
うん、そうなんです。で、あの、たまにね、スキーのジャンプの大会とかで、スポンサーで、いや、ま、未だにもみの木マーク出てくるのよ。懐かしいと思って、そうなんです。だから北欧系の会社なんです。もう大元はね。そうそうそう。だから、 もう潰れたわけじゃなくて、まだまだね、頑張ってるんですよ。
いやー、ね、やっぱし、なんか頑張ってほしいね。ああいうなんかさ、もう本当に、なんかな、なんかこう、もう、うん、なんていうの、まあ、チェーン店ならチェーン店でもいいけど、なんかこう、自分らの裁量でやってるっていう店の方が、やっぱ絶対面白いよね。
いや、だからコンビニの初期の頃の、地元の酒屋系が改装してコンビニになった系のやつがあるじゃないですか。こう、あれ味わいがあったんですよね。
そうそう。なんか自分のところでちょっとした惣菜作ったりとかね。
そうそうそうそう。
作ったりとかね。
そうそうそう。そうなんですよ。だから、まあ今すっかりね、もうそういうコンビニも確立化されてしまいましたんでね、そういう面白みをなかなか発見するのは難しくなってきたということですがね。はい。ありがとうございます、
はい。
はい。ということで今日はですね、ちょっと、閣下的、カフェ論ということで、
はいはい、
最近の、コンカフェ事情などもちょっと
調べて、いや今回はちょっと僕的には刺激的でしたよ。もうああできればそうですね、誰かこういうちょっともうちょっと性風俗詳しい人なんかちょっとお招きしてね。
詳しい人っていやいやあんまりやってるとアップルポッドキャストの削除食らうんで、
あそうです、
ね、もうダメですよ。抜きとか言ってたら本当にもう規制されますからね。本当にダメだから、もう。
だって、焼きそばパンエロいとか言ってるじゃん、でも変態放送だからさ。
変態ポッドキャストだから。変態ポッドキャストって言うなよ。だって焼きそばパンは別にいいじゃん、概念なんだからさ。
まあ。
抜きは概念じゃねえだろ。それはもう、もはや、身体、もう物理的なさ、あれなんだからさ。ダメだって、本当に。
実行されたものだからね。
そうそう、それはもう生理現象だからさ。ダメなの、概念と生理現象ダメよ、それ一緒にしちゃ、
はいはい、
ね、あくまで うちはその概念のエロスを大切に、
なるほど、
ね、そうそうそう、はい、はい、ノーパンは野暮だなっていう話を今後もしていきたいなということなんでね、はい、
はい、
ということでね、これから、僕もちょっと基本僕もね脱がさない派なんですけど、
はい、
うん、そうそうそう、でもこの前激論になって仕事で、
はいはい、
なんていうの、こうかけたりするじゃん、脱がせてこうなんていうの、足に引っ掛けたまま出すのと、
はいはい
はい、着用したままこう横からっていうのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
そうそうそう、でどっちがいいかっていうのをこの前大激論して、それを聞いてたまた別のやつにお前ら20代かっていうね、ツッコミを。まあそんなね、ちょっとそんな、はい、エッチな DVD をちょっと近所のコンビニで探して帰ろうかなと思いますんで、
はい、
はい、じゃあ今日もね大将どうも、はい、今日はちょっとエロ成分マシマシでお送りしましたけど、はい、どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんすよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。